祝うといっても、まあ、単に誕生日あるいは誕生会を祝ってパーティーのようなことをしている、まあ、するというわけではないんですね。神であるイエス・キリストが私たちを罪から救うためにこの地上にお生まれになった。私たちのところに来てくださった。私たちを救おうとしておられる。いや、救おうとしてくださった。そのことを本当に喜び祝うものなんですね。まあ、このことともに今日の聖書から確認できたらと思います。まあ、そのためにはまず私たちの罪ということを最初に少し考えておきたいと思います。救い主イエス・キリストを知り喜ぶためには私たちが罪人であるということを知らなければなりません。聖書は私たち人間が皆罪人であると語っています。聖書が語る罪というのは強盗や殺人、盗み、まあ、そのようないわゆる犯罪にとどまらないものであります。表面的な行動だけでなく、まあ、心の態度も含んでいるものです。まあ、そして何よりも神と私たちとの関係ということが、まあ、罪においては最も大切なことですね。私たち人は神によって作られた存在です。作られた私たちが作り主である神様とどのような関係にあるのか。作り主を認めない、あるいは拒む、あるいは逆らう、そのような神との関係こそが罪の根本であると聖書は語っています。私たちの作り主である神を認めずに神から離れ神に背いているとき、そういうとき私たちは私たちの心の状態、それはひどいものであると思います。そしてそれは心の状態にとどまらず、行動にも現れてきてしまうものですね。行動においても罪を犯す。まあ、時には具体的な犯罪にまで及ぶこともあるのではないでしょうか。今日お読みした聖書の中では、このヘロデという人、ヘロデという王の姿に、そういう聖書が語る罪の姿を私たち見ることができます。まあ、ヘロデの姿を共に見てみたいと思いますが、1節から3節にもう一度目を向けますと、イエスがヘロデの王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。イエス・キリストがお生まれになったとき、このユダヤ地方を治めていたのはヘロデという人でした。まあ、この人は紀元前の37年頃からこの地方を治めるようになっていました。イエス様がお生まれになる、まあ、37年も前からこの地方の王であったわけですね。で、このヘロデという人は、まあ、エドマヤ人、まあ、エドム人でありまして、ユダヤ人はこのエドム人のことを、まあ、忌み嫌い低く見ていたわけですね。まあ、ただヘロデは戦いにおいては非常に優秀な人物、あるいは政治的に非常に優秀な人物で、ユダヤ人を治める実権を握っていきます。ローマ帝国からも認められ、この地方の王として認められるようになっていきます。まあ、その背後にはいろんな戦い、まあ、彼の、まあ、実力もあったとは思うんですけれども、戦いがありました。まあ、そしてユダヤ人の支配をしていくためにユダヤ人の支持を得るように努力もいたします。 エルサレム神殿の再建に取り組んだり、ユダヤ人たちに気に入られようともするわけですね。ただヘロデがこのエドム人出身であるということで、ユダヤ人はなかなか彼を心から受け入れたり認めるということができなかったわけですね。そういうわけでヘロデには自分は立場としてはユダヤ人の王になっている、立場としてはその立場を勝ち取ったけれども、自分はユダヤ人の王として認められていない、あるいはいつか追い出されるのではないか、そういう恐れが常にあったようです。ですから自分よりも前にユダヤ人を治めていたハスモン王家の血を引く人たちを処刑する、そういうこともしていました。つまり自分の存在を脅かす人を何が何でも排除しようとしていたということですね。そのようにヘロデには王としての立場に不安や恐れがありました。そしてそれゆえに自分の立場を守ろうとしていた。そして守るためには何だってした。そういう状況ですね。ですからヘロデは東の博士たちからユダヤ人の王として生まれた方がいる、そう聞いて動揺するわけですね。3節にありますように、これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであったと、3節にはあります。この理由ははっきりとはしませんが、自分の立場を脅かされたヘロデが何をするかわからない、そういう恐れがエルサレムの人々の中にもあった、そういうことではないでしょうか。このような恐れに駆られたヘロデは早くこの王がどこに生まれるかを知ろうとします。祭司長や律法学者たちを集め尋ねるわけです。そして8節に書かれているように、ヘロデは表向きは自分も生まれたイエス・キリストを拝むと言っているんですね。8節、そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した、表向きは自分も行ってイエス・キリストを拝みたいと言っている。しかし実はヘロデは生まれた幼子イエス・キリストを殺そうと計画していました。今日はお読みできませんでしたが、16節を見てみますと、その結末が書かれていますが、16節、ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。こういうふうにあるんですね。ユダヤの本当の王が生まれたと聞いたヘロデは、自分の立場が危うくなる、そう思ってイエス・キリストを殺そうとしたわけですね。しかし時が経ってしまい、どの子供が主イエスかわからないので、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の子を殺したというんですね。ここには本当にヘロデの残虐さ、残忍さが表されています。しかしそれと同時に、ヘロデの恐れや不安もよく表されています。自分の立場を危うくする、自分を脅かす存在を恐れ、それを許すことができない。このような王に支配されたエルサレムの人々も、非常に苦しめられ、恐れに支配されていました。こういうヘロデの姿に、私たちは聖書が語る罪の姿、罪の人間の姿を見ることができると思います。ヘロデは自分の立場が脅かされることを恐れました。自分が王ではない。自分がこの世界の中心ではない、 そのように示されることを恐れたわけです。あるいは自分をも支配する誠の神がいる、誠の王がいる、それを恐れた、そういうふうにも言うことができると思います。そのように見るとき、私たちは実はここに私たち自身の姿も見ることができるのではないでしょうか。私たちはヘロデのような王ではないかもしれません。それほどの権力や立場は与えられていない。しかしそれでも私たち一人一人にある一定の立場や居場所があります。そして委ねられている責任もあります。しかしそれがある日突然奪われそうになったら、脅かされそうになったらどうでしょうか。おそらく私たちは死に物狂いで戦うのではないでしょうか。そしてその自分の立場や自分の居場所を守ろうとするあまりに人を傷つけることもあるかもしれない。ヘロデのように殺したりはしないかもしれない。でも悪意を持って憎しみに駆られて復讐しようとしたり、人を陥れようとしたり、邪魔する人を排除しようとする、そういうことさえあるかもしれません。そういう意味で私たちもヘロデと同じような存在である、そういうふうに言うことができるのではないでしょうか。自分をはるかに超えた存在である、神などを認めたくない、自分が王である、私が支配し私が好き勝手にできる世界、できる居場所、これを何が何でも守りたい、そしてそれを守るためなら何だってする、そういう性質が私たち一人一人にあるのではないでしょうか。これをそんなに悪いと言う必要はないかもしれません。単に自分を守っているだけだ、そういうふうにも言うことができます。でも同時に私たちは知っています。自分を守るために何だってする、この中に本当にそういう姿勢の中にどうしようもない私たちの悪、罪がある。それを他でもない私たち自身が一番知っているのではないでしょうか。で、これは本当に聖書あるいは神にしか語ることができない人間の姿、人間の罪、そういう本質的な姿であると思います。誰にもどうしようもないそういう姿であります。こういう罪の泥沼にいる私たちを救うためにイエス・キリストはあえて私たちに関わってくださる、私たちのところに来てくださる、いや来てくださったんですね。パウロというイエス・キリストの弟子は聖書の中で、このように語っています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。パウロはこう言っているんですね。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。パウロは自分自身もそういうどうしようもない罪人の一人である、しかもその罪人の頭、代表のような存在であると告白しているんですね。パウロはこれを何か自暴自棄になってやけになって開き直ってこう語っているのではありません。これはパウロ自身がイエス・キリストが私のところにわざわざ来てくださった、イエス・キリストが私を本当に愛している、そのことが分かったから こうパウロは語っているんですね。私を救うために神の御子であるイエス・キリストがこの地上にお生まれくださった。しかも貧しい貝羽桶の中に。イエス・キリストは私を愛し、十字架の死という計り知れないほどの大きな犠牲を払ってくださった。このことが本当に分かったとき、私たちは自分がどうしようもない罪人であるということを認めることができます。そしてそれと同時に、このキリストの救い、キリストがこの地上に、私たちのところに、いや私のところにお生まれになった、来てくださった、それを心から喜ぶことができるのです。今日お読みした聖書の箇所には、ヘロデとはある意味逆のといいますか、対照的な姿も描かれています。それを最後に見たいと思いますが、それがこの東の博士たちの姿であります。東の博士たちの姿、これ非常に不思議なもの、不思議な存在であります。聖書はあんまり彼らがどういう存在かというのを詳しく説明してはいません。伝統的にはこの贈り物が3つあります。黄金、乳香、もつ薬ですね。よくクリスマスの劇でも演じられるところでありますけれども、贈り物が3つなので、博士たちもきっと3人だと考えられていますが、実際のところはですね、何人いたかはわからないもの、それさえもはっきりしないところであります。東の博士たちは、おそらくですね、バビロニア、現代のイラクとか、イランあたりですね、そこから来たのではないかと考えられます。本当に長い距離、900キロ以上を旅して、わざわざこのパレスチナ地方のイスラエル、エルサレムにやってきました。また博士と書かれていますが、これは現代の科学者のような存在ではなくて、おそらく占星術師ですね、星占いなど占いをする人だったのではないかと考えられています。それで彼らは星占いをし、星を見ているわけですね。それで特別な王が生まれるということが分かった。それで長い距離を旅してエルサレムにやってきたということです。東のこの博士たちが、ヘロデとどのように違うのか、どのような点が対照的かというと、東の博士たちはイエス・キリストの誕生を心から喜んだというところですね。ここが大きく違うところであると思います。この博士たちは見つけることができるかもわからない、正確にどこにいるかもわからない、そういうイエス・キリストを探し求めて長い旅をしました。多くの犠牲を払ったわけです。そして彼らは星がとどまるのを見て、ついに救い主イエス・キリストにたどり着きます。だからこそ彼らはこの上なく喜んだ。自分には見つけることができるかもわからないイエス・キリストを探し求めていた。だからこそその喜びはひとしおだった、その喜びは大きなものであったと推察することができると思うんですね。ヘロデは主イエスを殺そうとした、殺すために探し求めていました。その一方で博士たちは主イエスを求め、一目見ることを求めていた、礼拝することを求めていた。このイエス・キリストに黄金乳香もつ薬を捧げるために探し求めていました。ここには全く違う姿があります。そして見つけることができた喜びを持って このイエス・キリストに宝を捧げ、ひれ伏し礼拝したわけです。ヘロデと博士たちの姿、本当に対照的な姿ということができると思います。さらに興味深いところは、この博士たちですね、本当にイエス・キリストのお生まれを心から喜び、誠の礼拝と言われるような礼拝を捧げた人がこの博士たちだったというところ、ここも非常に興味深いところであると思います。聖書の大切なメッセージの一つではないかと私は思います。東の博士たちは一見するとイエス・キリストとは無関係と思える人たちですね。救い主イエスのお生まれから、最も遠いといいますか、最も無関係といってよい人たちだと思います。彼らの出身地は、おそらくバビロニアであると言いました。バビロニアというのはアッシリアやバビロンという国があったところです。で、このアッシリアやバビロンというのは聖書の中ではイスラエルを侵略し征服した国々、端的に言うと敵であります。イスラエルの敵のような国ですね。さらに博士というのは、先ほど言いましたように、おそらく占星術、星占いをする人々ね、で、占いというのは、聖書の中では忌み嫌われているものであります。占いに頼るということ自体が誠の神を否定し、誠の神の支配を無視するものだからですね。ですから旧約聖書の中では占いというのは禁じられているものです。そういうふうに考えていくと、この東の博士たちは聖書の人々の考えの中では、ある意味一番救い主から遠い存在、あるいは神の祝福や救いから一番遠い存在だったと言えるのではないでしょうか。救いから、クリスマスの喜びから一番遠い人、無関係の人たちだった。そう言っても良いと思うんですね。ところが今日お読みしたこのマタイの福音書では、そういう神の祝福から一番遠い無関係と思える人たちが不思議な導きの中で導かれて、イエス・キリストのもとへと導かれていき、探し求め、そしてついには見つけ出し、喜びに満たされる、喜びが与えられる。そしてその喜びの中で贈り物を持って犠牲を払って彼らはイエス・キリストを礼拝したのです。これが聖書が語るクリスマスの姿であります。これつまりこういうふうに言うこともできるのではないかと思います。クリスマスの喜びに一番関係がないと思われていた人々が、私には喜びなんてふさわしくない、クリスマスの喜びなんて私には関係がない、そう思って心を閉ざしていた人、そういう人が不思議と導かれていき、光が与えられる、喜びが与えられる。神の御子であるイエス・キリストがこの地上に、貧しい会話桶の中に生まれてくださる、暗闇である私たちのところに光であるこの方が来てくださる、いや来てくださった、そういう喜びが与えられるのがクリスマスであります。ですからこのことが本当に分かったとき、私たちは東の博士のように心から喜び、この方を礼拝することができるのだと思います。ですから初めに言いましたように、今日もし、クリスマスの喜びはあまり私には関係がないな、私にはふさわしくないかもしれない、よくわからない、そのように思われる方がおられたら、 ぜひこのイエス・キリストを見ていただきたい、あるいは博士たちの姿を見ていただきたいと思います。喜びというものは、本来与えられるものであります。自分で生み出すものではありません。神が導いてくださって、光を与えてくださって、喜びそのものを与えてくださるものです。その時に本当に私たちはこのクリスマスの喜びが自分自身のものではなくて、神が与えてくださる喜びである、祝福であるということを知ることができると思います。そしてこれを知る時に、私たちはこの喜びを本当に全ての人に知っていただきたい。先ほど言いましたように、クリスマスの喜び、そんなものは私にふさわしくない、私から一番遠いのではないか、そういうふうに思っている人にこそこの喜びを知っていただきたい、そういうふうに思うようになるのではないかと思います。東のこの博士たちのように、神が与えてくださる、導いてくださる喜びを喜びたい、そのような喜びに期待したいと思います。そして共に本当の喜びを持って主イエスキリストを礼拝いたしましょう。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、皆をあがめ心から賛美をいたします。あなたの御子の御降誕を喜び祝うクリスマスの時、このように共に集められ御言葉を聞き、本当にクリスマスが、聖書が描いているクリスマスがどのようなものか、もう一度見ることができてありがとうございます。御子イエス様は本当に暗闇といえる私たちの世界に、私の世界に、私の心に来てくださった、私たちのところに来てくださったお方です。そのことを本当に聖書を通して知ることができるように導いてください。そしてその時に、私のところに、私のもとに来てくださるイエス・キリストを通して、あなたの深い愛を知ることができますように。そしてそのようにして私たちを本当の喜びで満たしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。